急に顔が熱くなる、夜中に汗をかいて目が覚める、そんなホットフラッシュを経験すると、私たちはつい、ああ、いよいよ更年期かなとか、女性ホルモンが減ってきてるのかななんて諦めてしまいがちですよね。でもちょっと待ってください。実は最新の研究でホルモンだけが犯人ではないかもしれないということが分かってきました。キーワードは血糖値です。今日はホットフラッシュと血糖値の意外なでも深い関係についてエビデンスをベースに紐解いていきます。これを聞き終える頃にはあなたの体の中で今何が起きているのかっていう解像度がぐーっと上がるはずです。改めましてこんにちは。オーストラリアでナチュロパス自然療法士をしているかずみと申します。私はこれまでホルモンバランス、腸内環境、肝臓の解毒の作用、そして血糖コントロールっていうところで、それを軸にしてですね、多くの女性の不調っていうのをサポートしてきました。今日はなんとなく体に良さそうっていう話ではなくて、臨床現場のリアルと最新の科学的知見の両面から本質的なお話をしていきます。まず基本のメカニズムを整理したいと思います。ホットフラッシュっていうのが起こる、まあ一つの原因としてはもちろんエストロゲンの低下にあることは間違いありません。脳の視床下部にある体温調整センターがホルモンの減少によって、ちょっとセンシティブになりやすい状態になって設定温度がバグってしまう、こういったことが、よく、まあ、知られているメカニズムです。ではここで低血糖の時の体の反応を思い出してみてください。血糖値が急激に下がると体は危険を感じてアドレナリンやコルチゾールといった戦うホルモン、いわゆるストレスホルモンですけれども、それを分泌します。その結果何が起きるかというと、ドクドクという動悸だったり、じわーっとにじむ汗が出たり、それから得体の知れないなんとなく感じる不安感、こういったものを、経験されることになると思います。どうでしょう？これってホットフラッシュの症状と驚くほど似ていませんか？ここからが面白いところです。最近の研究では、インスリン抵抗性、いわゆる血糖値を下げる力の弱まりがある女性ほどホットフラッシュが重くなりやすいっていうデータや、血糖値のアップダウン、まあ、ローラーコースターですよね、が激しい人ほど症状が強く出る可能性が指摘されています。誤解してほしくないのは、血糖値が原因でホットフラッシュが起きるって断定されたわけじゃないっていうことです。ですが血糖値の乱れがホットフラッシュっていう火に油を注いでいるっていう可能性は非常に高いということになります。つまりホルモンという変えられない要素だけではなくて、血糖値っていう自分でコントロールできる要素にも目を向ける価値があるということなんですよね。私のクライアントさんを見ていてもこの関係性は顕著です。例えばこんな心当たりありませんか？食後 2,3 時間してお腹が空いた頃にちょっとカッとこうホットフラッシュのような熱くなるような感覚がある。甘いものを食べて一時的に元気になった後、急にだるくなったり、それとともにほてりが出始める。実は朝食をパンとコーヒーだけで済ませている。もしこういった心当たりがあるならば、それはホルモンだけではなくて、血糖値が急降下したことによる生理反応が混ざっているかもしれません。実際に食事の内容を見直して血糖値を安定させるだけで長年悩んでいたほてりがスッと軽くなるケースっていうのは実は珍しくないんです。では今日から何をすればいいのか、エビデンスに基づいた完全で効果的なステップを3つ提案します。まず1つ目、食べる順番の徹底。このお話は他の回でも、何回もお話ししていることなんですけれど、一番この方法が血糖値のスパイクを防ぐことができる方法なので、ぜひ明日からでもやっていただきたい方法です。まずは野菜やキノコ類を先に食べること。そして、その後におかずであるタンパク質プラス脂質を2番目に食べる。そして最後に炭水化物、例えば、芋類とかご飯とか、パンですね、そういったものを最後に食べる。 この食べ方だけでもかなり血糖値緩やかに安定していくっていうことを、導いていくことができます。そして2番目、タンパク質の食品を毎食必ず摂ること。卵や魚、肉類、そして植物性ですと豆類など、タンパク質は血糖値を安定させる重しのような役割をしてくれます。そして3番目、空白の時間を作らない。つまり極端な空腹は低血糖を招きます。午後のちょうど小腹が空く時間帯、だいたい3時前後ですね、この頃にナッツなどの低 GI 食品を間食に取り入れるっていうのも戦略の一つです。ちなみに GI とはグリセミックインデックスというもので、それぞれの食品がいかに血糖値を上昇するか、その上昇度を示す指標になります。食後の血糖値上昇が緩やかな食品、つまり GI 値では55以下のものを間食として取り入れるっていうのも戦略の一つです。ちなみにこの55以下の低 GI の食品、間食として食べられるものの一つとしてはナッツ類の他に、高カカオ、できれば 70% 以上カカオが含まれているチョコレートや無糖のヨーグルトなども含まれています。これらは更年期症状の対策だけではなくて、将来の血管の健康や疲れにくい体づくりにも直結する一生ものの習慣になりますよ。さて今日のまとめです。更年期の不調を年齢のせい、ホルモンのせいという一つの窓だけで見ないでください。ホルモン、血糖、そして自律神経、この3つはお互いに手をつなぎ合っています。どれか一つを完璧にする必要はありません。まずは今日の食事から血糖値の安定を少しずつ意識してみる。その一歩が数週間後のあなたの心地よさを作ります。このチャンネルでは女性の様々なお悩みをナチュロパシーや科学的な視点で紐解き、本質的なケアをお伝えしています。今日の話が役に立ったという方はぜひフォローやいいねをいただけると励みになります。オンライン診療も行っておりますので、概要欄からアクセスぜひしてください。それでは今日も心地よい一日をお過ごしください。ナチュロパスのかずみでした。